時刻は午後9時を回りました。川崎 FM をお聞きの皆さん、こんばんは。パーソナリティの森さやかです。本日179回目となります、森さやかの Life is the Journey。 この番組では毎回さまざまな分野で活躍されている方をお迎えし、人生を振り返っていただきます。前回は勝谷久志さんにご出演いただきました。日本 IBM に入社して25年、人と人とをつなげ多くの人に慕われ、スタートアップ業界で知らない人はいないほど活躍をされながら、突然訪れたリストラ、さまざまな葛藤を経て、出世や肩書きを追い求める生き方ではなく、自分の人生を生きようと決意。スタートアップ支援、地域創生プロジェクト、教育の場作り、そして画家と自分の心の欲求に従い、幅広い分野で活躍されている勝谷さん。自分とつながると人生がめちゃ楽しいよというメッセージをいただきました。今回も素敵なゲストをお迎えし、お話を伺っていきたいと思います。この番組は e コマースの利上げアップソリューションを世界に展開する株式会社エイジア、企業間レンタル移籍を通じて日本の人材流動化を促進する株式会社ローンディールの提供でお送りします。さあ、それでは本日のゲストをご紹介いたしましょう。小島屋専務取締役、小島康久さんです。小島さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて小島さん、一体ですね、どのようなお仕事をされていらっしゃるのか、ぜひご紹介をお願いいたします。
はい、ドライフルーツとナッツの専門店というのをやってまして、ナッツとドライフルーツが好きな人により楽しんでほしいなという商品を開発したり提案したり提供したりっていうのが主なサービスですね。なので物を売ってるというよりは、うちのものでファンの方がより楽しんでもらえるっていう商売をしてます。
こちらでは、どちらでですね、この小島さんのこうドライフルーツやナッツというものをこう購入することができるんでしょうか。
昔から67年8年前ぐらいから上野のアメ横には実店舗があるので、
はい、
アメ横でお買い上げいただくか、
はい、
もしくは今だと楽天市場、
はい、
アマゾン、
はい、
ヤフー、自社サイト、いろいろあるので、
はい、
インターネットで探していただければという感じですね。
じゃあアメ横の店舗と、それからネットでですね、はい、PC で展開されていらっしゃるということなんですね。で、こう専門店ということですが、なんとマツコの知らない世界にもご出演をされていた、
ね、
ということなんですね、
はい、
これはもう本当に専門家として。
そうですね、専門家なのかマツコさんが好きなタイプなのかよくわからない絡まれ方をしましたが、
はい、なんとなくこう、はい、イメージが、
はい、イメージできますよね、
湧いてきました、はい。でもこう専門家ということで、肩書きがですね、ドライフルーツとナッツの上位探求者というふうに、書かれているんですけれども、これには一体どんなこう思いが込められているんでしょうか。
はい、ちょっと変わった名前で、はい、一応隣にはちゃんと専務取締役とは書いてあるんですけど、はい、自分がゲーム好きなんでちょっと冒険者っぽい名前にはなってるんですが、
はい、
自分の知人の方に、
はい、
何年前ぐらいかな、7年8年前ぐらいに言われたことがあって、
はい、
でその時に専門店なんだったら、ちゃんと自分が専門家と書きなさいって言われたんですよね。確かに専門家って自分で言うもんなのかってちょっとよく分かんなかったんですけど、自分で専門家ですっていうのをしっかり書くと、
はい、
必ず名刺を渡した方から専門的な質問というか、そのことについての質問が来るんですよね。
はい、
例えば小島屋の営業部長だったら、
はい、
どんな商品を扱いなんですかぐらいのスタートだと思うんですけど、
はい、
ドライフルーツとナッツの専門家みたいに書いてあると、実は私レーズンが好きでこんなの食べてるんですけど美味しい季節ってあるんですかみたいな話になったりするんですよね。でそういうのを繰り返してるうちに、自分のとこのブランディングができて、で雑誌の取材があったり、で多分それの最終的な一つのゴールとして、
はい、
マツコさんの番組に読んでいただけたのかなという感じですかね。はい、
専門家と名乗ることによってですね、こうどんどん変わっていったというところあるんですね。
そうですね、覚悟だと思いますね。
はい、 さてですね、そしてですね、一歩道を歩む小島さん、一体ですね、どのようなことがあって今に至るのか、ぜひ伺っていきたいと思います。お店は、上野アメ横ということですが、小島さんにとって上野アメ横ってなんかこうどんなこう地なんでしょうか。
昔はそれこそ子供たちが、追いかけごっことか、
はい、
かくれんぼがしやすい町だったんですよ。裏路地がたくさんあって、
はい、
月に入ってもお店のおじちゃんも怒らないしみたいな、うん、でその辺はさすがに今失われちゃいましたけど、とはいえ上野の山とか上野の森か、はい、には美術があり、動物園があり公園がありで、ちょっと降りてくれば居酒屋があり、
うん、
意外とちゃんとした飲食店あり、
うん、
で肩肘張らないけど、肩肘張らないで楽しめるけど意外と品もあるみたいな感じで、いいバランスの街だなと思いますね。
そのこう上のアメ横で、創業66年ということで、はい、そうすると3代目ということですかね。じゃあそうしますと、こう家業を継ぐっていうことはなんかこうもともと小島さんの中でもう決めていたというか当たり前というふうな、そんな気持ちだったんでしょうか。
全く決めてないです。
全く、
はい、全くないですね。
ど
ちらかというと大企業に入って、
はい、
もう学生の頃ですけど、ふっかふかのソファーで、
はい、
葉巻吸ってふんぞり返ったら楽しいのかなとか思ってたバカな学生でしたから
じゃあそう思って、
はい、
こう社会人となってですね、
はい、
キャリアスタートしたのは一体どういったところからだったんですか。
社会人のキャリアですか、
はい、
最初はソニーコンピューターエンターテインメントっていうプレイステーションの会社ですね。あそこに7、8ちょっとごめんなさい記憶定かじゃないですけど、はい、それぐらいいましたね。
入社された当時って、こうちょうどそのプレステ2とかですか。
はい、
ああじゃあ一番こう本当にこう勢いのある、
そうですね、1と2の間ぐらいだったかなぐらいと思うんですけど、まあ競争倍率も相当激しかったとは聞いてますね。で就職ちょっと氷河期みたいな感じですかね。
その中で小島さんはなんかどんなお仕事をされてたんでしょうか。
僕は最初にいたのが、
はい、
いわゆるマーケティング部署っていうところ で、
はい、
でその後が営業企画、
はい、
で営業、
はい、
でまたマーケティング、退社です
ね。はい、このソニー、コンピューターエンターテインメント時代のこう7、8年間っていうとこう振り返ると、小島さんにとってこうどんな時代だったというふうにこう言えますか。
楽しかったのは、仕事って仲間とするものなんだなっていうのは味わえましたね。あといい上司に巡り合うっていう楽しさも味わわせてもらいました。あとその今だったらブラック企業で訴えられるかもしれないですけど、ハードワークになれたのもその頃ですね。
ああそうですか。
はい、週のうち4日ぐらいは全部タクシーで帰ってましたから。
はい、そうなんですね。でも逆に言うと、それがこう今にも
そうですね、
つながっていくような、はい、こう育まれて、
そうですそうです、いろんな意味で
、
はい、
ところなんですね。そして7、8年経ってですね、その退社ということですが、なぜですね、こう辞めて次にこう進もうというふうにこう思ったんでしょうか。
正しいことが正しいって言えなくなってくるのが辛くなってきたっていうのがあるかもしれないですね。例えばマーケティングやってると、この数字は絶対に売れないっていうものが出たりすると思うんですよね。でもそれは作ってる制作の方には認めてもらえない、でさらにその上の方はもっと大きい数字を言う、会社の予算はまた別、なるといわゆる目標とする数字を立てるときに4つも5つもできちゃうんですよね、営業向け数字、上長向け数字みたいな感じでたくさん出てくるんで、何のために俺仕事してるのっていうのを思っちゃったりするっていうのも一つでしたし、それが強いて言うとお前はどこについてんだみたいな派閥になっちゃう場合もあるかもしれないです。とにかく、自分の中で正しいと思ってることが言いづらくなってくるっていうのは仕事してて辛いなとは思いましたね。
その後のお話とても気になりますが、後半も引き続きお話を伺っていきたいと思います。さてここでゲストの方の意外な一面を探ることを目的にこんな質問をさせていただきます。今小島さんが興味関心を持っていることを教えてください。
旅行。
旅行、
疑問符ついちゃいましたけど、いろいろあるけど一番は旅行かなですかね。
最近行った中でこう印象に残っているところは、
仕事の出張ですけれども、はい、最近行ったのはベトナム。
ベトナム、
はい、で一番印象に残っているのはカンボジアですね、はい、これも仕事の中でも。
あ、じゃあそうするとこう、まあ、ドライフルーツとか。
カンボジアはそうですね、はい、
やっぱりこういろんなそういう、こうものが取れる。
それもあるんですが、はい、何よりこう今からこう起きてくる国の現状を見るのってやっぱりワクワクするなと思いますね、
はい、
まだまだちょっと都会から過ぎるともう道ボッコボコで、本当に10キロ先進むのにどんだけ時間がかかるんだぐらいにお尻が痛くなるぐらい跳ねるんですよね、そういうのとかの国の現状とかを見てると、ここから伸びるんだろうなっていうのは見てて楽しいですね、
はい、じゃあこうなんかワクワクした気持ちになったということなんですね、さあそれではここで一曲お届けしたいと思います、サザンオールスターズでみんなの歌。さあ後半も引き続き小島屋専務取締役小島康久さんにお話を伺っていきたいと思います。前半は最初のキャリアであるソニーコンピューターエンターテインメント時代というところをお話をしていただきました。で、まあ、退社をされですね、まあ、いよいよ、まあ、現在のですね、まあ、仕事のところにこう結びついていくというところなんですけれども、もともとですね、そのまあ家業を継ぐということは思っていなかったと、はい、だけれどもこう継ぐことになったですね、はい、そのこう背景というのは一体どんなことがあったんでしょうか。
その当時うちのまあ親父社長から、
はい、
ネット通販自分やろうと思ってんだよねと言われて、
はい、
いや片手間で絶対無理、という話をした時にちょうどその社内もういいかなっていうふうに思い始めた頃があって、じゃあ俺やるよって言ったのがきっかけだったので、はい、その時も、うん、まあうまくいかなかったらこのまま会社潰れて俺また就職かなとかも考えてたんで、そんなに確固たる意思があったかっていうほどではないと思いますね、
はい、じゃあまあそれでまあこうやってみて、はい、ということですね、うん、で実際に具体的にどんなことをですねこうやってこられたんでしょうか。
やってることはあまり変わらないですよ、はい、本当に周りの状況を把握し、まあ、いわゆる他社調査というかマーケット調査して、
はい、
でここの部分だったら自分が勝てるなっていうところとか、ここを出すとお客さんが認知しやすいなっていうところを親切丁寧に強化していく、で他にマーケットになくてこれが売れそうだなって商品があればそれを開発するっていう、はい、多分至極当たり前のことだと思いますね。裏技はないですね、はい、
当時というのはこの、はい、まあ、ドライフルーツですとかこのナッツの市場でこのネット通販をするっていうところっていうのはこうあったんでしょうか。
まずはドライフルーツとナッツ屋さん自体が全然なかったです、
うん、
あ、はい、おそらく、今だったらちょっと調べればなんか自由が丘だの表参道だの、はい、おしゃれなところにいくらでもありますけど、全くなかったですからね、はい、だからネットで売ってるところもやっぱりないですよね。
なかった、はい、確かに今ですとコンビニとか、うん、あとなんか駅のキオスクでも、
う
ん
う
ん、結構売ってますよね。
はい、もう手軽に買えますね。
でもこう当時はまあなかったということなんですね、うん、
はい、なかったですね、
うん、でもその中でこうどうこう広げてきたかというとやっぱり今おっしゃっていたように一つ一つこうやるべきことをやっていた、
うん、そうですね、うん、いや本当に裏技はないですね商売に。ごめんなさい言葉が次出てこないですけど、
こうやるべきことをまあやって、まあ、そのやっぱりお店の努力によって
そうですね、はい、
ですかね、家業を継がれたのがこれいつ何年
2004年ですね
2004年、
はい、
じゃあそうするともう16年、
はい、長いですね。
長いですよね。まあ、今ですね、まあ、こういろんなこう、まあ、コロナですとか、
はい、
そういったこう、まあ、いろいろこう変化がですね、うん、こうある起きてますけれども、この今までの16年を振り返っていって、はい、経営としてですね、
はい、
こう本当に危機だったなとかですねピンチだったなというふうにこう 感じた、そんな場面っていうのはあったんでしょうか。
僕が関与していない方がどちらかというと危機感を感じたので、うん、一番は拓殖銀行が潰れた時だと思います
。96年、
そうです、もうちょい前だったかなぐらいですかね、
うんうんうん、
あの時は自分が学生で、はい、まあ、いわゆるそこにうちの会社としても借り入れをしていたので、他の大手銀行も貸し剥がしの時期ですから、まあ親父が金策に追われて、 うちもなんか出てくるご飯は毎日コロッケ、今日もコロッケ明日もコロッケってそんな歌あったなぐらいな状態でしたし、はい、まあ、あの頃自分が稼げもしないですから、より一層これどうなるんだっていう怖さがありましたね。
でもなんかそういったことをこう乗り越えてきた、そのこう小島屋というですね、
はい、
この会社にとってその経験を経てですね、こう何かこう変わっていったことっていうのはあったんでしょうか。
はい、そうですね、お金のことに関しては、
はい、
まあ普段の商売の売れ方とか、利益をキャッシュどれだけ残せるかとか、いろんな面があると思うので一概には言えないですけれども、これも当たり前のことですけれども、
はい、
買っていただいているリピーターのお客さんをどれだけ大事にするかっていうのと、
はい、
自分の商品にどれだけ自信があるものを送り出せるかっていう2点に、うちで言うとそこだけですかね。
リピーター、それからまあ自分のですね、
そうですね、
つまりこの専門性というところを高めていくっていうこと
ですか。そうですね、あとはまあ要はだからお店頭様に恥ずかしくない商売してれば続くでしょっていうのが僕らの感覚ですかね。あとは人間努力ですね。
そのこう専門性というところで言うと、
はい、
こうどんなところにですね、こうこだわりを持ってこう、
はい、
経営されていらっしゃるんでしょうか。
まあ、例えば、
はい、
ドライフルーツで言うと、品揃えですね。
はい、
普通一般的にスーパーだとあんず1種類とか、はい、いちじく1種類とかなんですけど、
はい、
まあ、うちでいうとあんず7種類ぐらいありますし、
はい、
いちじく5種類ぐらいありますし、みたいな、そんなに揃えてどうするのっていうのもあるかもしれないですけどでナッツの方だと一般的には今売れてるのは美容健康を中心に塩油使わないナッツなんですけど、
はい、
まあ、うちもそれは売ってますけれども、
はい、
どちらかというとお酒に合うナッツの方が得意技なので、
はい
はい、ローストの強さを濃くして、
はい、
でコクがある状態の味で塩気を効かすとか、
はい、
いわゆるそのビールに合うとか、
うん、
でそれをだんだんやっていくうちにビールも銘柄ごとに合うのを作り分けていったりとか、
はい、
まあ、それは僕が趣味でやってるようなもんですけど、
そ
うやってお酒とかなところが多少強みですね。
はい、確かにあのホームページ拝見すると最初になんかこの、 あの、うん、白ワインに例えば合うのはこういうナッツですよって、
はいはい、
なんかそういう、 こう、うん、提案を、
はい、
こう入り口がそういう形ですよね。
そうですね、はい、
うん、で一つ一つもあのページを見ると結構小話とか、うん、
あ、 ありますね
ありますよね、
はい、
いろんなこう味わいとか、
はい、
あのそういったものが一つ一つ書かれていて、
はい、
うん、
まあ、多分僕が喋るのが好きなのと書くのが好きだからだと思うんですけど、
はい、あ、じゃあそういったところで、まあ、そのお客様 の、 そのリピーターの方っていうところもこう大事にしていくと。
そうですね、基本的に商売はリピーターがあってなんぼだと特に僕らの小売店は思ってるので、
はい、
やっぱ一度買ったお客さんが、
ここ
の商品大したことないなとかサービス悪いなと思ったら、はい、そのお店は人にも紹介しないですし、二度買うこともないじゃないですか。
確かにですね。でもこう先ほどこう、まあ、ナッツとかこう美容、まあ、健康だったり、
はい、
それからこう扱う、こう取り扱うところっていうのもこう昔よりもこう広くなったり、
そうですね、
多くなっていく中で、
はい、
そうい う、 こう時代のまあ変化でしたり、
はい、
そのまあ、その消費者のこうニーズといいましょうか、
はい、
そういったものっていうのはどんな風にしてこう捉えていらっしゃるんでしょうか。
アンテナ力ってどうやって磨くのかってわからないんですけど、
はい、
一つは、まあ、オンとオフを普段からつけないっていうのはもうこれは多分仕事をやる人の上で僕は当たり前だと思ってるんですけど、
はい、
常にオンで常にオフみたいな状態ですよね。スイッチいつでも切り替えられるように、
はい、
あとは例えば自分が苦手なジャンルがあったらそれが得意なやつと旅行行ってみるとか、例えばこの前ベトナム行った時は、まあ、一緒にこの前疲労にパン屋あのオープンしたやつと一緒に行ってたんですけど、
はい、
彼はそのいわゆる美的センスがとても高いんですよ。で一緒に行くとこのお皿これに合うなって言って、で僕にはそれが絵がすぐに想像つかないんですよね、
はい、
で言われてることを聞いてああこの配色は合うのかみたいなのって 自分の中になかった引き出しって人からもらって自分の引き出しに足していけばいいので、
うん、
そうやって自分のオンのスイッチが入るものをどんどん増やしていくっていうのは大事だと思いますね。
へえ、そっか、自分がなんかこう知らないとか苦手とか、はい、よくわからないなって、それをこう、うん、一緒にこういろんな人といることで教えてもらう。
あの、うん、知らないものって気づかないので、
うん
う
ん、
例えばそうですね、街中で今、はい、あの普通に携帯電話が普通になっちゃったじゃないですか、
はい、
そうするとあのいわゆるもう昔のテレホンカードの電話、
はい、
多分家の近所に絶対1個はあると思うんですけど、どこにありますかって言われて誰も答えられる人いないと思うんですよね。
確かに。
それってそこに意識向けてないから、
うん、
知らないからだと思うんですけど、うん、そのスイッチが1個入って街歩くと多分あここにあったってあると思うんですよね、
うんうん、
はい、そのスイッチを増やす作業をしてってあげる。
あ、じゃあやっぱりそのためには、うん、いろんなこう分野とかそういったものにこう限らず幅広い方となんか接してみるとか。
そうですね、でも幅広すぎると僕疲れちゃうんで、はい、そんなに社交性高くないので、
はい、
知りたいとこだけで僕はいいと思いますけど、
うん、はい、はい、さあそれではですね、この番組ではゲストの皆さんに必ずお聞きしている質問があります。小島さんにもお伺いさせていただきます。これから自分の夢を実現しようと考えている方々へ背中を押すメッセージをお願いいたします。
そんな偉そうなことを僕が言っていいのかというのをずっと悩むんですが、
はい、
背中を押してないかもしれませんが、自分で想像しうる姿以上のものに自分ってならないって前に知人に言われたことがあって、
はい、
そうですよね、僕が例えば一番知ってる美味しいケーキ以上のものは僕はどうあっても作ることができないですよね、うん、
はい、
それでいうと自分の想像できるもの、なりたいものが夢なんだとしたら、
はい、
それをどういう姿なのかっていうのをぼんやりじゃなくて、しっかりもう匂いも感じられるぐらいに想像してそこに動き出すってとっても大事じゃないかなと思うので、なんだろうな、夢って言ってるうちは叶わない気がします。はい、夢じゃないんじゃないのっていう状態まで夢を作り、自分の中でちゃんと消化させないといけないと思うので、夢の匂いを感じるぐらいまで夢を消化させてほしいなと思いますね、はい、
素敵なメッセージをありがとうございました。ということで本日は改めまして小島屋専務取締役小島康久さんにご登場いただきました。小島さんありがとうございました。
ありがとうございました。
さあそれでは最後にもう一曲お届けしましょう。ディジグルで Come Together。森沙耶香の Life is a Journey、 いかがでしたでしょうか。創業66年、上野アメ横にあるドライフルーツとナッツの専門店小島屋、その3代目の重責を担う小島さん。最初のキャリアはソニーコンピューターエンターテインメント、チームで仕事をすることの喜び、しかし自分の思うことが言えない苦しみ、その両方を経験し2004年小島屋へ。当時構想として上がっていた店舗だけではなく、インターネットを通じて商品をお届けする EC 事業を先頭に立って構築。16年経った今もドライフルーツとナッツの探求者として美味しさを届ける小島さん。その姿に専門店としてのこだわり、専門家としてのプライドを感じた、そんな時間でした。次回はどんな素敵なゲストの方が来てくださるでしょうか。来週もまたこの時間にお会いしましょう。今日も一日お疲れ様でした。おやすみなさい。